本年の5月、クラス会が大阪で開かれ、関東や中国、四国からも集い、楽しい時を過ごしました。このクラスは男子ばかりで、現役を引退して10年余り、みんな高校野になっており、すぐに学生時代の雰囲気になりました。私の挨拶の時に、誰かが、ゆう君は救われるのか、と茶化して質問を投げかけてきました。ゆう君は学生時代に、遊び人として知られていました。私は、ゆう君こそ救われるのだ、と答えました。すかさず、善人なおもて往生を遂ぐ、言わんや悪人親、と王君が叫びました。本日は、神の掟に懸命に取り組み、真面目に生きている人が、神に救われないで、世間では悪人と思われた人が救われたお話です。聖書を読みながらお話を進めます。自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ここでファリサイ派とは、神様の掟に最も忠実に生きて、救いを得ようとした人々につけられたあだ名で、世間の人々とは異なった分離した人という意味です。彼らは人間的に見れば特別に信仰心の厚い神の掟に忠実な人として、また道徳的な人として尊敬されたのです。一方、徴税人とは当時のユダヤはローマ帝国の支配下にあり、ローマより税金の取り立てを受け負った以上の税金を取り立て、自分のポケットに入れて懐を肥やすユダヤ人で、ローマ帝国に仕える同胞を売る売国奴であり、けしからぬ悪人、罪人と考えられ、つまはじきにされた人々でした。ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ファリサイ派の人は、神の掟以上のことを守り実行しており、それが彼の誇りであり、自分の正しさに自信を持ち、他人や徴税人を見下げ、裁いています。自分が罪から救われなければならないという自覚に全く欠けています。ところが徴税人は遠く立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。徴税人は、神の前に誇るべきものが何もないことを自覚して、神殿より遠く離れ、おそらく人々からも離れ、胸を打ちながら祈っています。胸を打つのは罪に対する後悔と悲しみを表す動作でありました。罪のために神に近づいて祈ることのできない苦しみと絶望の姿です。徴税人は神の前に誇るべきものが何もありません。自分に対する徹底的な絶望の中から、ただ神の憐れみを乞うしかないのです。神に許してもらうほかには救われる方法がないのです。他の人はいざ知らず、罪人であるこの私を憐れんでくださいと祈ったのです。神と自分との関係だけにおいて、罪そのものである自分、神の前に立つことのできない絶望的な自分を神の前に差し出して、神様、罪人の私を憐れんでくださいと祈ったのです。言っておくが、義とされて家に帰ったのは、この人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、減り下る者は高められる。ここで義とされる義の字は、義理人情の義という字です。義とは、神と人との関係が正しいことを言っています。神との関係が正しくないことが罪であります。イエス様は、神との関係が正しいのは、ファリサイ派の人ではなくて、徴税人であると言われるのです。 朝礼人の祈りは、神様罪人の私を憐れんでください。主語は神であり、私は目的語になっています。神の前に自力による救いに絶望して、自分を憐れんでくださいと、ひたすら神に許しを請う祈りしか方法がないのです。朝礼人は神に自分自身を委ねることができました。委ねる以外に救いの道がないからです。朝礼人はその祈りにより神との正しい関係、神の義をいただいたのです。神殿から家に帰った朝礼人の生活は全く新しい生活へ、本当に神のもとにある新しい生活へ変えられたはずであります。ファリサイ派の人の祈りは、神様、私は他の人たちのように、奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。彼の祈りの主語はいつも私であります。私、私、私です。自己満足にしたって神殿を出たファリサイ派の人の生活は何も新しいことは始まらなかったのです。自分の正しさ、義について確信があるので、神に頼る必要はなく、自分に頼り、自分自身を拠り所として生きていく、元の生活に変えるだけなのです。私たちはいかがでしょうか。私たちも常に他の人と比較において自分を評価して、言われない優越感に浸ったり、劣等感に苛まれたりしながら生きているのではないでしょうか。他の人を裁くことによって、自分を正当化して、義として自己の存在を確認しているのではないでしょうか。神との関係はどうなっているのでしょうか。神の御前に出たとき、私たちの罪はどのようになるのでしょうか。私たちは自分の罪の解決なくしては、絶対的に正しい義なる神の前に出ることはできません。私たちにとり一番大切なことは、義なる神との関係が正され、神より義と認められ、神と共に生きることです。神との関係が正されますと、人との関係はおのずと正されてくるのです。私たちの罪を許し、神との関係を正しくするためにこそ、神の御一人子であるイエス様がこの世に来てくださったのです。どうか、このイエス様はどんな方であるのかを聖書に聞き、信じ、あなたご自身を神に委ね、神との関係が正され、神と共に生きることができますようにお祈りいたします。